この番組はデジタルオタクのおっさんがランニングに関するよもやま話をつぶやくポッドキャストです。
6月に入ってシャワーランができるかなと思って楽しみにしてたんですけども、意外に雨が降らなくて、ちゃんとしたというか、最初から最後までずっと雨の中走るっていう機会は今のところありません。ただ今年はなんかまだ涼しいんで、救われてるといえば救われてます。20度前半ぐらいであればね、それほど消耗せずに走れます。
この番組は予備校生と就活生と
非常勤の
ザ・不安定な20代残念女子が沖縄からお送りするポッドキャストです。よろしくお願いします。
もう
もうす、はあ、さて、
初めてのタイトルコールだった。
緊張しました。
ずっと半笑い。
半笑い。笑い方も可愛くない。
はい、女子慣れ。最新回では重大発表がありました。まあタイトルにも入ってる通りですけどね。どのような重大発表かは聞いてのお楽しみです。とりあえず、非常勤さんと予備校生さん、おめでとうございましたとだけ言っておきます。で、一週間ぐらい前かな、ミズノからウェーブスカイ3というシューズが発売されました。というか、まあその記事をランニングパルスで見つけました。で、ソールの感じはリーボックのフロートライドみたいな感じなんですね。ミッドソールが二重になってて、上側がっていうか、まあその境目がこうギザギザになってるっていうのが本当にそっくりで、ちょっとこれって思いましたけどもね。まあ全体的にはフロートライドの、アッパー部分を水野らしいデザインにしたと、まあ、そんな感じです。あとかかと部分にアシックスとか水野とかで使われてるプラスチックを多用したヒールカウンターを装備していると、まあ、そんな感じですね。まあちょっとそのアッパーのデザインがね、私には好みじゃなくて、これはないなと思いましたね。で、まあここでは話しなかったんですけども、 YouTube のアメリカのシューズのレビューを見てたら、ミズノウェイブニット3っていうシューズがありました。で、ウェーブスカイかなと思って見たんですけども、アッパーの素材がニットでできてました。で、ヒールの方もシンプルな感じになってますし、レースシステムの作り方も違うし、これを日本で出したらいいのになと思って言いました。まあ私の偏見なんでしょうけども、ミズノっていうとちょっと古臭い感じのデザインで、ヒールカウンター周りにプラスチックのパーツいっぱいつけたりとか、つま先のところにガードみたいなのがついてたりとか、そんなイメージですけども、まあ水野の社内でも、うちはこういうデザインじゃないとあかんというのがあって、日本向けにはあえてそうしてるんじゃないかなっていう気がしましたね。今回の同じ名前で海外向けには全然違うものを作ってるっていうのを見て、それってなんかもったいない気がするんですけどね。日本の市場っていうか、まあ日本のランナーもそんなものは大して求めてないんじゃないかなと思うんですけどもね。初めてジョギングするんで量販店に来ましたとかっていう人はともかくとして、このウェブスカイのターゲットっていうと、サブ4狙いぐらいのランナー、1、2年以上は走ってきた、数千キロは走ってきたぐらいの人がターゲットになってると思うんですけどね。当然もうナイキ、アディダス、ニューバランス、そういったものも散々目にし、発揮継いできた人たちだと思うんですね。その中であえて初心者向けよりなテイストのシューズを出すというのはちょっとまずいんじゃないかなと個人的には思いますね。日本メーカーだけじゃなくてニューバランスもそうでしたね。日本のサイトでは ニューバランスのランニングカテゴリーではトップに半蔵のラインナップが上がってます。10種類ぐらい上がってるのかな。まあ S とか U とかですけども、特にやっぱ U ですね。一般人に対しては初めてのマラソンを完走させるためにとかっていう感じで訴求してます。でもアメリカのサイトには半蔵はもうほとんどないです。検索しても一件しか見つからないです。で、それも半蔵 S しか見当たらないです。まあ逆にナイキなんかはね、もうほとんど日本と海外と一緒に近いですね。まあ昔は日本モデルみたいなのもあったらしいんですけどもね、最近はそんなのは見当たらないですね。それとまた同じシューズでもアメリカと日本とで扱いっていうか、プロモーションの仕方が違うというケースもあります。去年から今年にかけて好んで履いてたニューバランスビーコンなんかはそうですね。アメリカの YouTuber マイケル・コーカー、彼なんかは2018年のベスト3ぐらいにビーコン入れてました。彼は3時間10分台でフルマラソンを走るようなランナーですけども、彼でもビーコンをそういう風に評価されてました。他のユーチューバーでもベストなんとかっていうのを上位にビーコンを上げてる人はいました。でも日本だともうそんな扱い全然ないですね。発売時点でちょっと取り上げただけで、それ以降フォロー記事すらほとんどないですし、ましてベストどうのこうのとかっていうに上がってたりは見たことがないですね。日本だと初めてランニングをする人が履くジョギング用のシューズみたいな、まあそれも女性ランナー向けみたいな、そんな広告ばっかりですね。それとかあとマイケル・コーがレビューしてたんですけども、ニューバランスの 890V7、 これなんかも彼は結構ガチなシューズとして取り扱ってました。アディダスのアディオス4、日本でいうジャパンブースト4ですね、それと対比して話してましたからね。それぐらいのシューズっていう評価だけど、日本のニューバランスのシューズの中ではなんかどこにも入ってないみたいな、そんな中途半端な扱いです。日本のニューバランスのサイトだとレーシングとして半蔵シリーズがあって、パフォーマンスラインとしてフラッシュフォームシリーズが入ってますけども、890とかは入ってませんね。だからランニングカテゴリーで見て探した人には 890V7 は上がってこないですね。これは890は私このマイケル・コーのレビュー見て知って検索したから見つけられたっていう感じですからね。これが発売された時もマスコミでの PR もありませんでしたしね。まああとさっきもちらっと言いましたけども、同じシューズを違う名前で売ってるっていうケースがありましたね。アディダスのアディオス4、ジャパンブースト4です。一時期っていうか何年か前までは日本市場向けはジャパンって書いてあったんですけども、今のやつはアディオスで統一されてますね。だからジャパンブーストって書いてあって、買って帰ってきたらかかとのところにアディオスって書いてあって、ジャパンとはシューズには一個も書いてない、そんな感じだと思う。まあこういうのはマーケティングに興味がある人は追ってみると面白いかと思います。もっと違うパターンがあるかもしれません。
10分。
思い起こせばあの頃はとても若く人の痛みもわからない僕でした。空で飛行機が点滅しています。正直に言うとあの頃の思い出は徐々に忘れてしまいそうで怖いのです。白い砂
川崎イエローの白い砂でした。川崎イエローがやってるイエローラジオというポッドキャストですけども、近々配信をストップするそうです。というかポッドキャストでの配信を止めるようです。で、7月からはイエロー道芸っていうサイトで聞いてくださいと言ってました。はい、あと新製品ニューバランスのフューエルセルレベルというのを見つけました。まあこれも日本のサイト、ランニングパルスとかランスターとかそういったところでは全然見ませんでしたね。今は、ニューバランスの日本のサイトにも上がってます。アメリカのサイトでは2色展開してるんですけども、日本では白だけです。それも公式サイトでの通販とニューバランスショップっていうんですかね、そういうところでしか売らないようです。なんでこれをヒマラヤとかで売ってくれんかなと思うんですけどもね。で、パッと見はナイキのエピックリアクトみたいなそんな感じですね。上がニットっていうのか、ニットとも違う、メッシュとも違うようなそんな感じですけども、まあ、布っぽい感じのシューズですね。で、かかと周りはもうほとんど何もないみたいな。で、面白いのは中足部、土踏まずよりちょっと前ぐらいかな、あたりがなんかやたら外側に張り出してるんですよね。でも横から見た限りではそこの部分は、まあ、ソール張ってあるんですけども着地するような感じはないんですけどね。なんであんなことをしてるんか、ちょっと一遍履いて試してみたいですけどね。前足部っていうか、土踏まずより前の部分をすごく広く取ってあって、そこのところが全面ゴムが貼ってあるみたいな、そんな面白い構成です。で、中足部のあたり、着地するところから母子球が付近に、なんかその透明のアウター、からつけて中にあるなんか構造物が見えてます。それが何らかの反発なりクッショニングなりをサポートする構造材なんだと思いますけどね。これもサイトに詳しい説明とか全然載ってないんでわからないんですけども、うん、これはすごく興味をそそられてます。今流行りのソール形状というか反り返った感じのワンピースソールです。で、当然カーボン X とかズームフライとかは狙ってるような効果を狙ってるんだと思います。だからミッドフットに乗っていければ快適なんじゃないかなと思います。まあ、YouTube でも誰かそんなこと言ってましたね。ミッドフットかフォアフットだと快適でしょうとか言ってました。で、こちらはアメリカでは$230ぐらい、日本のサイトだと消費税込みで13,800円ぐらいだったかなぐらいなんで、 まあ、アメリカの価格をそのまま持ってくるよりもかなり値引いてくれてますね。日本人の購買力の低さを勘案してのことかもしれないですけども、まあそれでもね、ちょっとね、私の場合これをあえて買おうかなって言われると難しい面はあります。まあ、このコンセプトのシューズだと、というか、まあ、このシューズの用途だと普段のトレーニング用になるんですよね。まあ、トレーニング用のクッションシューズになるというとこなんですけども、で、まあ、ちょうどそろそろ買い替え時期ではあるんですけども、1万3000円どうかなっていう感じですね。これだったらフロートライドとかニューバランスのビーコンとか、あるいはザンテとかの旧モデルとかね、同じぐらいで転がってますんでね、1万円以上はちょっと辛いかなと思ってしまいます。まあ、あと福知山マラソンまで待ったら大幅にディスカウントされた旧モデルが並んでるのが見えてますからね。 あとニューバランスつながりで5280っていうモデルが出たようです。というか紹介だけか、発売は9月になるとかって言ってたと思います。まあ、これそもそも日本で発売されるかどうかもまだわからないですけどね。これゴリゴリのレーシングシューズで、まあ、言ったらナイキのベーパーフライネクストパーセントに対するニューバランスの回答っていう感じです。で、これもカーボン X なんかよりもでかいカーボンの板が入ってる、そんなシューズです。それも反り返ったソール形状になってますね。まあ、さっき言ったあのフュエルセルレベルと同じようなコンセプト、その中にでかいカーボンプレート入れたっていう感じですね。もうこちらにはあのゴムの前面のソールなんて貼ってないですね。多分軽量化のためだと思いますけども、あのハンゾーなんかのレーシングモデルにあるような、あるいはアシックスの、あれアシックスだったかな、あのエンペラーとかってやつ、あんな感じのソール、三角形のなんかイボイボみたいなアウトソールなってます。それもかかとのところにはもうアウトソールらしき構造物というか、補強材というか、もうそんなものは一切ないという割り切った製品です。もう数量限定で販売するとかってもう言ってましたね。これをニューバランスの契約選手が履いてマラソン大会で上位に入ったりすると面白いんですけどね。そもそもマラソンの上位に入れる人でナイキを履いてない人間がもう今世界中であんまりいないんじゃないかなっていう感じですからね。日本のあの契約選手のあの、誰だっけ、神野大地選手あたりが今年のオリンピックの選考マラソンとかでこれ履いてきたら面白いんですけどね。ただまあ彼は三村モデルを履くという義務がありそうなんで難しいですかね。
払いすぎた善意があれば今すぐ人間病院へ。毎朝管理人さんにおはようを言い続けてきた50歳男性の毎朝管理人さんにおはようを言い続けてきた50代男性の声です。このように払いすぎた善意は返してもらいましょう。全国どこからでも構いません。人間病院名古屋事務所まで。
はい、人間病院。なんであの時感謝祭は盛況に終わったようです。まあそういうツイートがいっぱい流れてました。満員で立ち見もいたのかどうかちょっと確かめようもないですけども、少なくとも席は全部売り切れてたそうです。で、今ちょっと人間病院ウィキのメンテが追いついてない状態ですけどもね、まあ誰も見てないからもういいですよね。で、あと人間病院本サークル、こちらは、今も活動が続いてます。私はもうローム線みたいになっちゃってますけどもね。 まあ、今からでも参加できますんで、上善正人さんにからメールを送ってください。サイトに、メールアドレスは上げておきます。まあ、あとランニングとは直接関係ないんですけども、これまで使ってたフィットビットチャージ2をペブル2に変えました。まあ、ペブル2は昔使っててフィットビットチャージ2にしてたんですけどもね、まあ2年ぶりぐらいにペブル2に戻りました。なんでかっていうと、息子がアップルウォッチシリーズ4を買ったからですね。風が吹いたら起き上がもうかるじゃないですけども、息子もチャージ2を使ってたんですね。で、それをアップルウォッチシリーズ4にしたんで、いらなくなったっていうんで持ってきたんですね。だから私のチャージ2と合わせて両親のところに持って行きました。で、両親にそれぞれ一つずつ渡して設定をしてきました。まあこれまであのフィットビットのゼロだったかな、万歩計みたいにズボンにつけるやつを渡して使ってもらってたんですけども、まあそれやとようつけ忘れたりとかしてるんで、腕時計型なら忘れんやろということもあってこちらにしてみました。ただまあ問題は充電なんですけどね。今も iPhone 持っててちゃんと充電できてるから大丈夫だとは思うんですけどもね。まあそれに切れたところでどうってこともないですしね。うん。で、私はペブル2にしたんですけども、これさあ設定し直そうと思って気づいたんですけど、よく考えたらこれ iPhone 8とペアリングできないんですね。うん。それがあったからチャージ2してたんですね、よく考えたらね。で、今はもうしょうがないから、Android の端末、そちらで設定してます。これペアリングしてないと時計が合わせられないですからね。だからまあもう、ペブル2は、まあ、基本性能っていうかね、もうそういうのがもうフィットビットチャージ2とはもう比べ物にならないぐらい劣ってるんで、ほとんど見ないですね。で、ペブルは、まあ、もともとなんですけども、クラウドにデータを保存してくれないです。端末にデータ保存してるんで、これ端末変えるともうそのデータを引き継ぐことはできないという。昔、これを買って使ってた時のデータはもう完全に消えてます。フィットビットだとこれ今使ってないですけども、もし仮に将来フィットビットの製品使って、これまで使ってたアカウントでログインしてやれば過去のデータも見れます。だから一番最初のフィットビットを使い出したのはフィットビット HR だったんですね。フィットビット 2HR だったかな。これが2014年か5年ぐらいに使い出してて、ペブル2が出るまで使ってたんですね。で、その後、ペブル2にして放置してたんですけども、その後、チャージ2にしたと。そしたら、当然のことながら、その過去のデータも遡って見れるようになりました。これがクラウドの威力ですね。でもちろん、フィットビットのデータは、パソコンっていうか、まあ、ウェブからも参照できますし、ペブル2はもう最初からもこの機能はなかったですからね。ああ、それだと、フィットビットは、ちょっとアプリを開するんですけども、他のサービス、Google Fit とか Strava とか、My Fitness Pal とか、Apple の Health Care とか、そういったものにデータを渡すことができるんですけども、Pebble 2はもう完全に閉じてます。もうほとんどローカルの世界ですね。なんで、もう、フィットネストラッカーとしてはもう全然使い道ないですね。まあ、ただ、カウントダウンタイマーとかね、アラームとか、まあそういったところは時計単体で使えるんで、それについては便利です。まあとりあえずもうこれはつなぎのつもりです。Apple Watch シリーズ5が出るまでのつなぎです。フィットビットバーサという選択肢もなきにしもあらずなんですけども、前ここで紹介したと思うんですけども、Amazon で1万8000円ぐらいで買えた時期があったんですね。それを知ってるだけに今これに2万3000円払う気にならないと、そういったところです。 アプローチシリーズ5が出たらもう、予約販売受付その時に申し込むつもりでいます。では非常勤さんのティンサブル花でお別れです。非常勤さんおめでとうございます。ファイナでした。
ティンサグヌ花やちみさちにすみてうやぬゆしぐとやちむにすみりティンヌムリブしや弓は弓りしがうやぬゆしぐとや弓やならぬ。
番組のツイッターアカウントはランキャス180 RUNCAS180 番組のハッシュタグもランキャス180です。音楽やポッドキャストの CM などつこてもええでという音源をお持ちの方はご連絡ください。宣伝歓迎です。他にもネタやご要望があればハッシュタグランキャス180でつぶやいてください。